夏目漱石作、それから、二。着物でも着替えて、こっちから平岡の宿を訪ねようかと思っているところへ、折よく向こうからやってきた。車をガラガラと門前まで乗りつけて、ここだここだと舵棒を下ろさした声は、確かに三年前別れた時そっくりである。玄関で、取り次ぎのばあさんをつらまえて、宿へがま口を忘れてきたから、ちょっと二十銭貸してくれと言ったところなどは、どうしても学校時代の平岡を思い出さずにはいられない。大助は玄関まで駆け出して行って、手を取らぬばかりに給油を座敷へあげた。どうした?まあ、ゆっくりするがいい。おや?椅子だね。と言いながら平岡は安楽椅子へどさりと体を投げかけた。15貫目以上もあろうという我が肉に三文の値打ちを置いていないような扱い方に見えた。それから椅子の背に坊主頭を持たしてちょっと部屋の内を見回しながら、なかなかいい家だね。思ったよりいい。と褒めた。大助は黙って巻きタバコ入れの蓋を開けた。それから以後、どうだい?どうのこうのって、まあ、いろいろ話すがね。元はよく手紙が来たから様子がわかったが、近頃じゃちっともよこさないもんだから。いやあ、どこもかしこもご無沙汰で。と平岡は突然メガネを外して、背広の胸からシワだらけのハンケチを出して、目をパチパチさせながら吹き始めた。学校時代からの金眼である。大助はじっとその様子を眺めていた。僕より君はどうだい?と言いながら細いつるを耳の後ろへ絡みつけに、両手で持っていった。僕は相変わらずだよ。相変わらずが一番いいな。あんまり相変わるものだから。そこで平岡は八の字を寄せて、庭の模様を眺め出したが、不意に語調を変えて、いやあ、桜がある。今ようやく咲きかけたとこだね。なるほど。よほど気候が違う。と言った。話の具合がなんだか元のようにしんみりしない。大助も少し気の抜けた風に、向こうはだいぶあったかいだろ?とついで同然の挨拶をした。すると今度はむしろ方外に熱した具合で、だいぶあったかい、と力の入った返事があった。あたかも事故の存在を急に意識して、はっと思った調子である。大助はまた平岡の顔を眺めた。平岡は巻きタバコに火をつけた。その時ばあさんがようやく急須に茶を入れて、持って出た。今しがた鉄瓶に水をさしてしまったので、煮立てるのに暇がいって、つい遅くなってすみませんと言い訳をしながら、テーブルの上へ盆を乗せた。二人はばあさんの喋ってる間、下の盆を見て黙っていた。ばあさんは相手にされないので、一人で愛想笑いをして座敷を出た。
ありゃあ、なんだい?
ばあさんさ。雇ったんだ。飯を食わなくっちゃならないから。
お世辞がいいね。
大助は赤い唇の両端を少し弓なりに下の方へ曲げて下げすむように笑った。
今までこんなところへ奉公したことがないんだから仕方がない。君の家から誰か連れてくればいいのに。大勢いるだろう。
みんな若いのばかりでね。と大助は真面目に答えた。平岡はこの時初めて声を出して笑った。
若けりゃなお結構じゃないか。とにかく、うちのやつは良くないよ。
あのばあさんの他に誰かいるのかい?
書生が一人いる。
角野はいつの間にか帰って、台所の方でばあさんと話をしていた。
それぎりかい?それぎりだ。なぜ?細君はまだもらわないのかい? 大助は心持ち赤い顔をしたが、すぐ尋常一般の極めて平凡な調子になった。差異をもらったら君のところへ通知くらいするはずじゃないか。それよりか君の、と言いかけてピタリとやめた。大助と平岡とは中学時代からの知り合いで、ことに学校を卒業して後、一年間というものはほとんど兄弟のように親しく往来した。その自分は互いにすべてを打ち明けて、互いに力になり合うようなことを言うのが、互いに娯楽の最もなるものであった。この娯楽が変じて実行となったことも少なくないので、彼らは相互のために口にしたすべての言葉には、娯楽どころか常に一種の犠牲を含んでいると確信していた。そしてその犠牲を即座に払えば、娯楽の性質が忽然苦痛に変ずるものであるという陳腐な事実にさえ気がつかずにいた。一年の後、平岡は結婚した。同時に自分の勤めている銀行の京阪地方のある支店詰めになった。大助は出立の当時、新夫婦を新橋のステーションに送って、愉快そうに、じき帰ってきたまえと、平岡の手を握った。平岡は、仕方がない、当分辛抱するさと、うっちゃるように言ったが、そのメガネの裏には得意の色が羨ましいくらい動いた。それを見たとき、大助は急にこの友達を憎らしく思った。家へ帰って、一日部屋へ入ったなり、考え込んでいた。兄嫁を連れて、音楽会へ行くはずのところを断って、大いに兄嫁に気をもましたくらいである。平岡からは絶えず頼りがあった。安着のはがき、向こうで所帯を持った放置、それが済むと支店勤務の模様、自己将来の希望、いろいろあった。手紙の来るたびに大助はいつも丁寧な返事を出した。不思議なことに、大助が返事を書くときは、いつでも一種の不安に襲われる。たまには我慢するのが嫌になって、途中で返事をやめてしまうことがある。ただ、平岡の方から自分の過去の行為に対して、幾分か感謝の意を表してくる場合に限って、やすやすと筆が動いて、比較的なだらかな返事が書けた。そのうちだんだん手紙のやりとりが疎遠になって、月に二辺が一辺になり、一辺がまた二月三月にまたがるように間を置いてくると、今度は手紙を書かない方がかえって不安になって、何の意味もないのに、ただこの漢字を駆逐するために封筒の糊を示すことがあった。それが半年ばかり続くうちに、大助の頭も胸も、だんだん組織が変わってくるように感じられてきた。この変化に伴って平岡へは手紙を書いても書かなくっても、まるで苦痛を覚えないようになってしまった。現に、大助が一個を構えて以来、約一年よというものは、この春、年賀状の交換の時、ついでをもって今の住所を知らしただけである。それでも、ある事情があって、平岡のことはまるで忘れるわけにはいかなかった。時々思い出す。そして、今頃はどうして暮らしているだろうと、いろいろに想像してみることがある。しかし、ただ思い出すだけで、別段問い合わせたり、聞き合わせたりするほどに、気をもむ勇気も必要もなく、今日まで過ごしてきたところへ、二週間前に突然平岡からの書信が届いたのである。その手紙には近々当地を引き上げて、恩地へまかり越すつもりである。ただし、本店からの命令で、栄転の意味を含んだ多動的の身体と思ってくれては困る。少し考えがあって、急に職業替えをする気になったから、帰郷の上は何分よろしく頼むと。あった。この何分よろしく頼むの頼むは本当の意味の頼むか、または 単に社交辞令の頼むか不明だけれども、平岡の一身上に急激な変化のあったのは争うべからざる事実である。大助はその時はっと思った。それで会うや否やこの変動の一部始終を聞こうと待ち設けていたのだが、不幸にして話がそれて容易にそこへ戻ってこない。折を見てこっちから持ちかけると、まあゆっくり話すとかなんとか言ってなかなか埒を開けない。大助は仕方なしにしまいに、久しぶりだからそこいらで飯でも食おうと言い出した。平岡はそれでもまだいずれゆっくりを繰り返したがるのを無理に引っ張って近所の西洋料理屋へ上がった。二人はそこでだいぶ飲んだ。飲むことと食うことは昔の通りだねと言ったのが始まりで、怖い舌がだんだんに緩んできた。大助は面白そうに二三日前自分の見に行ったニコライの復活祭の話をした。お祭りが夜の十二時を合図に世の中の寝静まる頃を見計らって始まる。参詣人が長い廊下を回って本堂へ帰ってくると、いつの間にか幾千本のろうそくが一度についている。衣を着た坊主が行列して向こうを通るときに、黒い影が無地の壁へ非常に大きく映る。平岡は頬杖をついて、眼鏡の奥の二重まぶちを赤くしながら聞いていた。大助はそれから夜の二時ごろ、広い御成街道を通って深夜のレールが暗い中をまっすぐに渡っている上を、たった一人上野の森まで来て、そうして電灯に照らされた花の中に入った。人気のない夜桜はいいもんだよと言った。平岡は黙って杯を干したが、ちょっと気の毒そうに口元を動かして、いいだろう、僕はまだ見たことがないが、しかしそんな真似ができる間はまだ気楽なんだよ。世の中へ出るとなかなかそれどころじゃない。と暗に相手の無経験を上から見たようなことを言った。大助にはその調子よりもその返事の内容が不合理に感じられた。彼は生活上世渡りの経験よりも復活祭当夜の経験の方が人生において有意義なものと考えている。そこでこんな答えをした。僕はいわゆる処世上の経験ほど愚なものはないと思っている。苦痛があるだけじゃないか。平岡は酔った目を心持ち大きくした。だいぶ考えが違ってきたようだね。けれどもその苦痛が後から薬になるんだって元は君の自説じゃなかったか。そりゃあ不見識な青年が流俗のことわざに降参していい加減なことを言ってた自分の自説だ。もうとっくに撤回しちまった。だって君だってもう大抵世の中へ出なくちゃなるまい。その時それじゃ困るよ。世の中へは昔から出ているさ。ことに君と別れてから大変世の中が広くなったような気がする。ただ君の出ている世の中とは種類が違うだけだ。そんなことを言って威張ったって今に降参するだけだよ。無論食うに困るようになればいつでも降参するさ。しかし今日に不自由のないものが何を苦しんで劣等な経験をなめるものか。インド人が街灯を着て冬の来た時の用心をすると同じことだもの。平岡の眉の間にちょっと不快の色がひらめいた。赤い目を据えてぷかぷかタバコをふかしている。大助はちと言い過ぎたと思って少し調子を穏やかにした。僕の知ったものにまるで音楽のわからないものがある。学校の教師をして一軒じゃ飯が食えないもんだから三軒も四軒も掛け持ちをやってるが、そりゃ気の毒なもんで、下読みをするのと教場へ出て機械的に口を動かしているより他に全く暇がない。たまの日曜などは骨休めとかこうして一日ぐうぐう寝ている。 だからどこに音楽会があろうと、どんな名人が外国から来ようと聞きに行く機会がない。つまり楽という一種の美しい世界には、まるで足を踏み込まないで死んでしまわなくちゃならない。僕から言わせると、これほど哀れな無経験はないと思う。パンに関係した経験は切実かもしれないが、要するに劣等だよ。パンを離れ、水を離れた贅沢な経験をしなくちゃ人間の甲斐はない。君は僕をまだ坊ちゃんだと考えてるらしいが、僕の住んでいる贅沢な世界では君よりずっと年長者のつもりだ。平岡は巻きタバコの灰を皿の上にはたきながら、沈んだ暗い調子で、いつまでもそういう世界に住んでいられれば結構さ、と言った。その重い言葉の足が、富に対する一種の呪詛を引きずっているように聞こえた。